まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手はまちづくりちょびっと推進室、絹川がお送りいたします。さて、本日の番組タイトルといいますかテーマですが、いつものようにベタですんません。まちづくりアドバイザー、まちづくりコーディネーターってご存知ですか。まちづくりアドバイザー、まちづくりコーディネーターってご存知ですかと題してお送りいたします。そして本日のゲストはお三方、男性お二人、女性お一人、お二人は我らが町線京都市景観まちづくりセンターのお二人、そしてもう一方は、文化市民局でしたっけ、文化市民局のまちづくりアドバイザー。さて、いつものように進行役は手を抜きまして他己紹介、それぞれのゲストの方にお願いいたします。それでは朝倉さんの他己紹介を、はい、森川さんお願いします。
はい、では、朝倉真一さん、今日のゲストの、はい、人です。京都市の、地域づくり推進課で、まちづくりアドバイザーをやっておられます。実は朝倉さんは私たち景観まちづくりセンターの OB でもありまして、まちづくりコーディネーターとしては私の先輩に当たる人です。で当時だから一緒に仕事をしておりました。
はい、
当時町屋の担当とかをされててですね、やっぱり朝倉さんはその住まい手を大事にするっていうそういうスタンスでずっと仕事をされてて、はい、それは今もその町の住民を大切にするっていうことにちゃんとつながっていて、まあ、そこは私から見てもとっても大好きなところです。そんな方です。
はい、それでは朝倉さん、
はい、
森川さんの他己紹介お願いします。
はい、でしたら森川博義さんですね。はい、現在その京都市景観まちづくりセンターの事業第一課課長をされております。はい、このまちづくりセンターに入られて7年目ということですけども、まちづくりセンターに来られる前は民間のコンサルタントでお仕事をされてたということで、私もまちづくりセンターでお仕事をしている時に一緒に仕事をさせていただいたんですけども、結構計画であったりいろんな事業をきっちりと組み立てていかれるという中でいろいろとアドバイスをいただきながら仕事をした記憶があります。
はい、はい、ありがとうございます。森川さんはプロパーとして採用になったまちづくりセンターで初の、事業課長と確かそんな記憶があります。そしてもう一方、小林茜さん、茜さんのお他己紹介を私がさせていただきます。2年前からまちづくりセンターに勤務されてます。土木畑のご出身という変わり種のまちづくりセンター職員で、以前は富山県庁にお勤めになってた経歴もあります。技術士建設部門
そうです、はい、
というそういう難しい試験突破してなんで今まち線にいるのかなと不思議な女性ですが、このラジオ番組なんかを作る、まあ、事務局というような形で、おられますという小林さんであります。
よろしくお願いします。
はい、ゲストの紹介はこういうことにさせていただきます。さて本日のタイトルでありますまちづくりアドバイザー、まちづくりコーディネーターってご存知ですかということですけども、第1章といいますか初めのそれぞれの皆さんからまちづくりアドバイザーって何、まちづくりコーディネーターって どんなことするのっていう紹介からエピソードを交えてお願いいたします。どちらからいかれますか。
どちらでもどちらでも。
じゃあ、まちづくりアドバイザーからいきますか。
はい、でしたら、まちづくりアドバイザーとは何かということで、ご紹介させていただきたいと思うんですけども、このまちづくりアドバイザーという制度を、できたのが平成18年度、今から5年前になるんですけども、はい、その5年前からこのまちづくりアドバイザーということで仕事をしております。今年で6年目になるんですけども、そうですね、京都市の文化市民局の地域づくり推進課というところにおるんですけれども、それぞれの京都市の11区3支所あるんですけども、それぞれのまちづくり推進課であったり総務課であったりで、そういうところに出かけていって、それぞれの区役所の方と一緒に地域のまちづくりをサポートするというお仕事をしております、うん、そういった意味で、区役所の方と一緒に仕事をすることで、我々のそのまちづくりの専門家としてこれまで培ってきた経験とか、そのあたりをちょっとでもお伝えできればなということで仕事をしております。
区役所とか、皆さんこの番組のヘビーリスナーなら、師匠って言っても、はあ、師匠かって分かる人もいるかと思いますが、支所って区役所と似たようなものなんですね。ちゃいましたっけ。
そうですね。
ね、伏見支所とか、その人口が多くて一つの区役所の、建物とか組織だけではしんどいなという時に分割されて、
そうですね。現在伏見区の第五支所、それから深草支所、はい、それから西行区の落西支所という3つの支所があります。はい。はい、
区役所の出先みたいなもんやと。
そうですね、
はい。でもその区役所の人たちとまちづくりアドバイザーさんがどんな仕事してるって、多分リスナーの方あんまりお気になったことはないじゃないかなと思うんですけど、はい、どんな場所で町の地域の方とご一緒されてごつんこされることがあるのか。
そうですね、今それぞれ区ごとに担当が決まって仕事をしておるんですけども、私の場合は北区であったり右京区であったりというところで仕事をさせていただいているんですけども、結構それこそ街中とは違って山の中、なかなか人口が減ってきて、これからどうしようかなというところ、例えば京都市の北区の小野郷学区であったり、それから右京区の水尾であったり、それから京北町であったり、そういったところで地域の皆さん、これからどうやって街づくりをしていこうか、活性化していこうかということで活動される際に、いろんな企画を一緒に考えたり、それから会合のプログラムを組み立てたりと、結構どういうんですかね、下支えをする皆さんに元気になってもらうためのプログラムを組んだりという仕事をしております。結構その田んぼを使って学生さんと一緒にイベントをしたりであったり、あと山を歩いたりであったり、そういったイベントとかも一緒にやったりしております。
朝倉さん、聞いてられるリスナーの方にイメージ持ってもらうために、例えば、小野郷で、
はい、
どんなことが起こったのかっていうのを。
そうですね、小野郷学のまちづくりということで、はい、仏教大学の学生さんにもいろいろお越しをいただいて、で地域の方と一緒にどうですかね、地域を元気にしていくためにまず学生さんに来ていただいて交流を進めていくということでしたんですけども、田植えをやっぱり学生さんと一緒にして、でそれから夏には流しそうめんを一緒にしたり、でそれから学生さんは川遊びをして、そう地元の方が見ておられるということで、町の人からしたらすごくそういう自然が新鮮で楽しい、でも地元の人からしたらこんなものが面白いんやなということで結構びっくりされたという経験もあったんですけども、でそれから一緒に稲刈りをしたり芋掘りをしたりということで、最後は仏教大学の学園祭に学生の方と地元の方が一緒に出て行って、地域を PR するブースを持ってという活動をされました。地元の方は街中の若い方が来ることで元気になられたり、それからこういったものを街中の喜ぶんやなという新しい発見があったりということで、非常にいい経験をされました。で学生さんも京都の街中の非常に近いところにこんな地域があるんやなということを知ることができて、結構今でも通ってこられる方もいたりということで、非常に人のつながりというのもできてきて、これからの活動がまた楽しみかなというふうには思っております。
小野郷って車でどれぐらいでしたっけ、市内から
市内から そうですね、30分もあれば十分
ですね。でどこもそうですけども、中心部と違って人口減少に悩んでられたり、
はい、
それから小学校の生徒さんが少なくなって休校に、
そうですね、休校に今なってます
ね。で、無依存という言い方したら失礼なのかもしれないけども、なんか診療所が閉じちゃってと、
はい、
で困ってはってというところで、その飛鳥さんたち、それから仏教大学の学生さんたちとか地元の人がこうやっていろんな、一緒に稲刈りやったり、あの餅つきやったりとかやってる中で、はい、なんかその長原診療会っていうあの診療所がオープンしてくれはったっていう
のは、診療所はもうずいぶん前から、
前からですか、
はい、でそれはまあ長原診療所の方がもう、はい、何年ぐらい前なんですかね、もうかなりの前からなんですけども、その、まあ、無依存に なるかもしれないという中で、そういう危機感を持った中で地域の方が自分たちで活動して、はい、その診療所を開設されたということで、非常に馬力のある地域 で,、
はい
はい、でそういうことがあるので、今回のいろいろ地域の活性化の動きもやってみようかということで動くことができたかなというふうに思っております。
それが小野郷は何区役所でしたっけ？
北区役所、
ね、北区役所の人たちと、
はい、
そうですね、森川さんじゃないわ、朝倉さんたちのアドバイザーさんが、はい、地域の方 と、
はい、
皆さんアドバイザーさんの活躍って一つこういうエピソードでイメージしてください。そして今度はまちづくりコーディネーターさんってどんな仕事されるんだろうかというエピソードを森川さんにご紹介いただきます。
はい、まちづくりコーディネーターなんですが、まあ、このまちづくりセンターというのが、まあ、こう住民さんと、行政や企業、それから、このまちづくりをいろいろこう関わってくださる専門家や NPO の方々とかですね、そういうものをつなぎ合わせたり、あるいはまちづくりの現場でその触媒の役回りをするというような、まあ、そんなイメージで、捉えていただいたらいいのじゃないかなというふうに、思っています。で
触媒、
はい、
はい、なるほど。
で、まあ、実際どんなことを事業としてやってるかといいますと、割とその地域の方から例えばその、住環境や景観を守りたい、あるいはそのマンション建つんだけどもうちょっと地域に合ったものにしたいっていうような、はい、ご相談を受けて、その地域のルール作りのお手伝いをしてみたりですね、うん、そのやっぱり京都の大切な資源、その町づくりにおいての大切な資源である京町屋を、保全再生活用していくためのいろんなお手伝い、まあ、相談をお受けしたり、あるいはその改修の費用の一部を助成するというようなことも、うん、やっておりますし、あるいはこうその町づくりにの現場で活躍するいろんな NPO さんとかですね、市民団体さんの支援というようなことも、やっているところです。
はい、コーディネーターさんのイメージをお持ちいただけたでしょうか。今のコーディネーターさんの働き、あるいはまちづくりセンターの働きで具体的な印象に残るエピソードを一つご紹介いただけますか。
はい、
どこにします。いっぱいあるだろうけど
いや多分ここでも少し去年もご紹介を
やりましたね、
させていただいたんですけども、最近ちょっと私が関わっているところでいきますと、その鴨葵コミュニティといって、はい、京都の洛北の方ですね、上賀茂、下賀茂、松ヶ崎、葵っていうような高野川と、鴨川に挟まれたあたりを中心にしたエリアですけれども、
はい、
そういったエリアで広域で地域のやっぱ活性化を考えていこうということで、地域の自治連ですとか商店街や大学、神社仏閣、そういったところがネットワークを作っていたりします、うん、でそこの、まあ、世話人のを、やらせていただいたりとかしているところですね。
ごんねぎさんでしたっけ、
上賀茂神社の、
はいはい、どこの新聞だったかにでかく最近取り上げられてましたね。葵を、
はい、
葵をなんか駿府の方にお届けする動きを小学生と一緒にしたり、
はい、双葉葵ですね、はい、上賀茂神社下賀茂神社 の門にも使われているものですけれども、はいはい、 葵祭りで使われる、
この葵の紋所が目に入らぬかという葵ですか。
はい、それの元になっていますんです、はい、それゆえにあの駿河の徳川家に、はい、その双葉葵を献上するという、儀式があの過去にあったそうなんです。でそれをまあ今復活させて、その双葉葵というのを、一つのアイテムとしてあの地域をつないでいこうというそういう試みですね。
はい、街づくりだとかですね、その都市計画だとかあのいろんなことにご興味のない方にはちょっと想像しにくい職種かもしれません。専門職種として街づくりアドバイザー、街づくりコーディネーターっていう存在があるということに私はあの最近気がついたんですけども、この2つの職種が実はすごく大事なプロデューサーというか黒子として京都で活躍してられるらしいと、これはちょっと注目したいという思いがあって今日ゲストにお越しいただきました。で、少し今度は視点を変えまして、まちづくりコーディネーターさん、まちづくりアドバイザーさんで京都市のそれぞれ所管される部署は違うんだけど、例えば都市計画局系だとか文化市民局系だとかって行政のことは何のことかわからんわとかって地域の人に言わせたらそうでかもしれませんけど、違うんだけどなんか共通項についてちょっと炙り出したいと思います。どんなところが似てるんでしょうお二方。
そうですね、あの私たちのまちづくりアドバイザーという仕事は区役所の方と一緒にお仕事をすることが多いんですけども、まあ、の区役所の方と一緒に地域のまちづくりをサポートということになります。あの当然あの地域の方へのサポートであったりいろんなあのバックアップというのは僕もまちづくりセンターで仕事をしておりましたので、その部分では非常に共通しているのかなとは思います。で、あのまちづくりアドバイザー独特というのはやっぱり京都市の中にあって、その区役所の方があの街づくりを関わられる際にバックアップする専門家という部分での仕事というので、まあ、そのあたりは違いとしてあるんですけども、うん、あの街づくりの専門家という広い意味ではやっぱり同じようなことをしているのかなというふうには思いますね。
はい、あの今の発言に触発されてちょっと補足しますと、区役所の人ってどんな仕事をするのかなって思った時にカウンターの奥でいろんな書類作ってくれてはるわと、暇にしてはんやなみたいな、これはあのせっかくではないです、単なるイメージですけど思ってたんですけども、どうも変わってきたみたいですね。その お客さん来はんの待ってたらええねんとちごて、区役所の職員がどうやって町に出たらええのんかっていうのをだいぶ前から悩み出してるらしいと。でそういう悩みを同じ行政の中にいるけども他部門からサポートしに入ってくる専門家としてまちづくりアドバイザーさんが何年前から作られたんですか。
5年前で平成18年ですので5年前になりますかね。
確か10年ぐらい前に区政改革みたいな動きがあって、はい、そこで発想されて動きがようやく結実してきてると
というふうにお伺いしてます、ね、
行政の専門家はそのように語ってられたのを記憶しておりますが、はいはい、
そうですね、あの、はい、区役所 の方でもあのおそらくあの全部の区なんですけども、あの各区の基本計画っていうのができまして、これから区の将来10年後に向けて進んでいこうという動きをしています。で区役所の中でもいろんな企画をしてこれから活動していこうということで頑張っておられるので、あのこれからまたいろいろと地域に出ていかれることも多いかなというふうに思います。
はい、さあ森川さん、
はい、
森川さんの目から見たコーディネーターさん、アドバイザーさんの共通項、
共通項ですか、
似てるとこ、被ってるところ、
多分あの朝倉さんが例えば先ほどあの小野郷で、はい、やっておられた話などはもう非常にそのコーディネーターが地域で、やることと被ってましてですね、はい、まあ、多分その属している組織の形態がまちづくりアドバイザーの場合は京都市の組織の、まあ、一部に位置づいているような形で、
はい、
区役所のと一緒にという、まあ、そういうスキームがあるのと、
はい、
対してまちづくりコーディネーターは財団法人という形で、はい、一応京都市とは組織を一線を画す形で成立をしていて、
はい、
で直接地域とも、お付き合いをしているという、
はい、
まあ、その部分は違うんだけれども実際地域に関わった時には同じような あの役回りをですねやっているように思ってます。ですので、あの朝倉さんが町選をの経験をそれこそ生かして、さらにその町づくりアドバイザーとして経験を積まれているっていうのもですね非常にうなずける話でして
ですね、
多分あの、その物の見方とかあのそこで求められる能力とかですねそういうのは非常に共通するものがあるんだろうというふうに、むしろ ほとんど被っているんじゃないかというぐらいな感覚を持ってしまいます、
うん、はい、あのさっき番組の、ね、事前の打ち合わせで森川さんが言ってらしたんですけども、まちづくりセンターも受け身で、ね、いろんな相談があった時にあのこんな専門家紹介しますよとかこんなサポートができますよっていうことからこの頃ちょっと前に出ていってるというあたりがそのコーディネーターさんの動きなんでしょうか。
そうですね、あのそういう試みも始めてまして、例えばその、町屋の調査を平成20年度21年度かけて、行いましたけれども、はい、あのまあ、その、結果をですねやっぱり地域にお返ししようという動きをその翌年からあの始めたんですけどね、はい、単にお返しするだけではせっかくのチャンスもったいないと、はい、ぜひこの機会にその地域と関係を作ってでぜひその地域に合う形 あのお手伝いというのができないだろうかと。でうちで言えばそのいろんなあの空き家問題の対策であるとかあの町屋の活用であるとかあるいはそういう地域のルール作りであるとかいろいろその得意技もありますので、はい、そういうものにをあのお示ししてあのあ実はそういうことを問題だと思ってたんだというふうに言ってくださる地域にはあじゃあぜひとも一緒に考えていきましょうというですねそういう仕掛けを、やり始めたりしているところですね、はい、
あのレスナーの皆さん今空き家っていうキーワードが出ましたけどもあのご存知ですか。京都市内で11万戸以上空き家があるそうです。で空き家予備軍といいますか一人暮らしで空き家になりかかってるとかいうのも含めると結構もっと大変な数になりそうな予感です。でそれらをなんとかしようっていう知恵のをあの 100% の解決策じゃないけどこんなやり方もありますよっていうのはまちづくりセンターは持っておられるそうです。でことほどさようにこの京都市とか僕たちの町が抱える問題っていうのは結構複雑回帰なようです。でかつてのように一つの一人の専門家が舞い降りて落下山で舞い降りて地域に来て全て解決できるというようなそんな簡単なもんじゃとんやがろさんのですね、
うん、あのそういう傾向は見て取れると思いますね、
はいはい、でお二人からお聞きするまちづくりアドバイザーまちづくりコーディネーターという職種はそれぞれが専門家であらせられるっていうかおられるんですけれどもむしろ複数の職能を持つって難しい言葉ですね。もっとひらがなならへんかな、うん、あの専門家をあの1人以上2人以上3人以上コーディネートして結び合わせて地元の人とつなぐっていうなんか人材接着みたいなあのヒューマンハーバーみたいなそんなさっき下世話な言葉遣いして怒られそうだったんですけども合コン町の町づくり合コンスペシャリストみたいなそんな部分もありませんかとか言って思いっきり苦笑されてしまいましたけど。
あそうですね確かに例えばその田んぼがあったり畑があったりする地域どうしようか人に来てほしいでもどうすればいいか分かんないというところあるんですけども、街中にはそういうところで土と触れ合いたいと作業してみたいという方もたくさんいらっしゃるわけですね、まあ、そういった意味では区役所の方も最近そうですけども我々もそうですけどもちょっとこういうことしてみませんかということで間に入って呼びかけてあげることで、あそれやったら行ってみようかということで来られる方はたくさんいます。そういったことで形で地域の方と街中の方とをつなげていくということはありますのでその意味ではそれぞれのやりたいなこうしてほしいなということをつないであげるというのも専門家だけではなくて人と人をつなぐというのは大きな仕事役割になってくるかなと思います、
はい、ちょっと進行今日本当欲張りすぎて難しかったなって今反省してるんですけど時間がすごく早く経つで本当触りの紹介になっちゃったんですけども ぜひこの番組聞いてくださる方に覚えていただきたい言葉が、そのまちづくりコーディネーター、まちづくりアドバイザーという言葉です。それで問題意識を持った人が一人で悩んだっても、京都市はそういう課題を解決する策を地道でありますけど作り続けてきてるようです。まちづくりセンターしかり、文化市民局しかりです。で、例えば区役所のね、まちづくり推進会って、こんなんしたいんやけどなんとかならへんとか、まちづくりセンター行ってなんか知恵ないとか言えば、ここにおられる森川さんとか麻倉さんとかっていうの専門家にたどり着けるはずです。それでアドバイザーって今京都市でだいぶ増えたんですってね。
そうですね、今14人おりますので、
はい、コーディネーターさんは何人ですか。
今10人ぐらいだったと思います、はい、すみません。
でそれぞれのもう昔に比べたら様変わりですよね。たくさん増えてます。ということで、まとめの時間が来てしまって、ちょっとしりきれちょんですけど、ちょんぼですけども、告知を小林さんにしてくださいませんか。
はい、今話題に出てましたまちづくりコーディネーターという本は出版されております、はい、好評発売中です、はい、内容は京都市景観まちづくりセンターのまちづくりコーディネーター現役さん OB おじいさんがのの書き上げられたもので、今日のゲストの朝倉さん森川さんも執筆されていますので、ぜひ店頭でご覧になってください。
はい、まちづくりを学ぼうとされる学生さんにはテキストとして必読というふうに申し上げたいと思います。立命館大学のリムボン教授とまちづくり研究会の編教著という形をとっています。本当の京都の現実が分かりやすい、よくまとまっている本ですので、ぜひご参照ください。すいません、本当に短い時間ですね、30分というのは。どうだろう、やっぱり専門家と行政、市民と行政、市民と専門家をつなぐノリのような人は必要です。で、そのような仕事を黒子のように控えめに、なさっている職種が、我々のすぐそばにおられます。で、一般の市民の方も町内会の動きだとか地域でどういうルール作りだとか困りごとがあった時に悩んでないで一歩踏み出せばうまくいった事例にきっとアクセスできます。先ほど告知がありました書籍まちづくりコーディネーターという本もその一つです。学生さんも町会長さんも PTA の会長さんもいろんな方が専門家黒子として今コーディネートアドバイスされている方々にアクセスぜひしてくださいということで、今日の番組を閉じたいと思います。森川さん、朝倉さん、小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都市、ごめんなさい最後にまたこの番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが町線京都市まちづくり、京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。